Welcome to podcast KBS from Kyoto。
墨田隆平のハマグリ御門の編、令和2年7月29日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。墨田隆平のハマグリ御門の編、ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優の墨田隆平です。今夜のハマグリボーイはこの方です。
香川照江です。こんばんは。
まだ香川照江と言い続けますか？
このご時世ない
ろいろね、ちょっとリスクが高まりつつあるんで、ガノマサヒロさんの件以来ね。
あれドキッとしたもんね、ほんま。
ガノマサヒロさん、蝶野正宏、プロレスラーの蝶野さんのモノマネ芸人、うん、で西口プロレスも出てらっしゃったんですかね、その方がコロナになって、で、自分でね、ツイッターでそのことを公表したら、ほとんどの人が蝶野正宏さんやと思ったと、先週も話しましたけども、虫編に
、我か。
我がガーで、ね、蝶は違うじゃないですか、蝶々の蝶で。それよりも、香川照江の方がリスクが、
告示しとるから
ね。テルマで全く一緒で、この雪の違いに過ぎないんで、いや、いろいろ気をつけないといけない、
注意いたします。
時代ですけれども、森山塾さんから、はい、墨田先生、香川照江先生、こんばんは。照江先生、ぎっくり腰お大事にと、
リアルタイムのコメントです。
メールいただいてるんですが、ぎっくり腰なさったんですか？
なんかもう、完全に体が右に曲がってしまって、
何をして？
いや、だから疲れが溜まってたよね、腰の負担とか。
あ、なんか重いも持ったとかっていう直接的な。
じわじわ来て、突然、あ、痛い痛い痛いって。
そういうもんなんですか？
なんか、ぎっくりというよりかは、まあ、多分負担が溜まって、突然体が歪んじゃってるから。
え、今までもあるんですか？
何回も、何回もある。
え、いつぐらいからですか？
多分38ぐらいから、5年間ぐらい、こう、時々これなんねんな。
あ、それ、なりだしたら、完治するまでどのぐらいかかるんですか？
いや、3日もすれば治るよ、ほんまに。
それってぎっくり腰？
ぎっくりというか、まあだから、歪み
に。
歪んで骨盤がちょっと曲がってみたいな。曲がるというか変な形になってるんやろな。背骨痛いたら治ると思います。
なんか傾きながらこう、そうそう、KBS 入ってきはったんで。
ちょっとね、右に傾いて。
いや、もうでも、我々も43、今年44になる年なんで、その3歳の娘が寝てて起きひん時とかに起こそうとして持ち上げる時とかの瞬間に結構ね、
体勢によってはな、負担かかるから、
負担かかるんですよ、こう引っこ抜くような形でね、あのスタイナーブラザースが投げっぱなしジャーマンをやるみたいな感じで、こう無理やりグイって引っ張った時にうわってなる時が、
娘に何しとんねん、ほんま投げっぱなしはせんけどな。
投げっぱなしはしませんよ。それはしないですけど。やっぱでも、もうね、もう自分の息子やからか、息子やない娘やからか、自分もなかなかもう幼稚園行くぐらいの段階で、通園拒否と言いますか、行きたくないとか言って、よー、母の勝子に腕を引っ張られて、で、それで脱臼癖が僕、千代の富士みたいに脱臼したんですよ。その千代の富士の脱臼と、その被験するあれじゃないと思うんですけど、でも脱臼言われたんですよ。脱臼でいいのかな、なんか腕が抜けるっていう感じで。はいはいはい、それがしょっちゅうあって。はい、
相当の抵抗を示したのね、だから。
でしょうね、抜
けるほど。
大きい、起こそうとして、おかんがぐーっと引っ張って嫌がって、っていうので何回か脱臼して、で、それで整形外科とか行って、その勝子が、その肩のはめ方をもうお医者さんに学んで、途中から、はめれるようになったんですよ。
自分で
。
すごいな。
そうなんですよ。だから僕は千代の富士とか見てても、いや、そんな別にとか思ってたんですよ。うちのお母にクイッてやってもらったらぐらいで。でも多分違うんでしょうね、その、程度問題が。
そらそやろ。
まあでもね、まあ、子供の時は母親はまだ30代とかやったんでしょうけれども、もう70代で、やっぱりね、体も弱ってくるじゃないですか。はいはいはい、で、先週入院しとったんですよ。
あら、大変。
一週間入院してて、病気でね、で、まあそれも大変なんですけど、で、問題はね、そうなった時のうちの親父ですよ。
これがな、
スペースですよ。ほんまに大丈夫かなー言うててね、大丈夫やー言うて、
なんとなくイメージ
で、いなり寿司とかを持っていたりしてたんですよ。でもほんまに、食べへん可能性があるんで、食べ物なかったら自分でも料理もできひんし、もうずっと食べへんまま一週間過ごす可能性が。いや、ほんまにあり得るんですよ。 あの人は。はいはい、だから持って行ったりとかね。いや、大丈夫や。でも、そんな近くに買いに行くとかあると。うん、とか言ってたんですけど。うん、で、その、まあ、母の、うん、まあ、入院してる病院に、まあ、パジャマ持って行ったりとか、はい、なんかそういうこともしてるみたいな、はい、大丈夫かああいう話をしてたんですよ。うん、してて、うん、案の定ね、一週間ぐらい経った、うん、あれ土曜日かな日曜日やったかな、うん、急にね、私の携帯に、うん、まあ、そこの病院の、先生、医者から電話がかかってきて、
ちょっと心配。
すみだたけしさんの息子さんですか、
う
ん、
はいはいはい。
あ、はいはい、っていう話をして、うん、すみだたけしさんが、救急車で運ばれてきましたと。うんうん、え、何があったんですか、うん、って言ったら、急に、路上で倒れて、うん、その、お母さんの、うん、まあ、病院に荷物持ってこようとして、うん、それで、道で倒れて、うん、で、救急車で運ばれてきて、で、いろいろ精密検査をして、うんうんうん、で、脳にも異常なかったんで、で、他にも特段異常はないので、うん、で、でもただ、このまま帰らすのも、なんか不安があるみたいな感じの言い方をしてはるわけですよ。うん、だからちょっと迎えに来てもらえませんかと、言われて、うんうん、うわ、大変やとか思って、うんうんうん、で、まあ、迎えに行ったんですよ。宇治まで。うん、迎えに行くだって僕、この
ちょっとな、今ふわっとしたけど。
今ふわっと言ってますけど。
駆けつけたんだよ、
駆けつけるみたいに言いましたけど、あくまで運転するのは、妻で。
どちら、青くだ。
はいはい。私がまあ助手席乗ってっていう、はいはいはい、悪いな、言いながらね、まあ言ってたんですよ。
はいはい。
で、それせんことには、だからもう身元引き受け人みたいなニュアンスで言われたんですよ。
ま
あ
ま
あ、
このまま返されへん。
返されへんみたいな感じで。ほんで、うちからそこの病院まで、車で1時間ぐらいなんですけど。
あ、遠いね。
ほんで、まあ、言われて準備して、うん、まあ、準備しばらくかかって、ほんで、もう着くっていう、時に、親父から電話がかかってきて、うん、で、それまでそう、親父から電話なかったんですよ。はいはいはい、病院からだけ電話があって、はいはい、で、親父も携帯持ってるはずなんですよ。うんうんうん、だから、それもできへん、
なるほど。
状況なんかな、と思って、うんうん、で、ちょっとほんまに早いっていう、うんうん、その、容態をね、はいはい確認せなって思ったら、うん、もう、あと、ほんまにもう、1分、2分で着くいう状況で、親父が電話がかかってきて、はいはい、では、もう、大丈夫かって、うん、今、迎えに行ってると、いう話をしたら、うん、で、今、どこにおんねや、言うたら、はいはい、今は病院おるって言って、うん、今はってどういうこと
どういうこと
どういうことって言ったら、保険証持って行ってんかったらしいんですよ。まさか自分が倒れるとは思ってなかったんで、はいはいはい、保険証持って行って、行かずに倒れて、うん、で、救急車で、その通行人の人が呼んでくださったらしくて、うん、で、救急車で同じ、母と同じ病院に行って、うん、で、まあそう、検査を受けて、うん、で、保険証ない。で、保険証なかったら、そういろんな検査してるから、うん、結構高額なるじゃないですか。
まあまあまあ、そうやな、10割。
それも、手持ちのお金なかったんで、うん、言って、うん、いや、ほんで、一旦家帰って、うん、保険証とお金持って帰ってきて、今払ったんやと。
お
ちょっと待てよと俺が聞いてんのとだいぶちゃうでと
返されへんのちゃうかい
ニュアンスが一回え一回もう戻っとるやんけ、うん、家に
いい足取りでない
や戻ってえっていうあれ身元引き受けに、うん、それおかしいやろっていう、うん、その段階の身元引き受けにおかしいでしょ、うん、もう一回帰っとるからね。
ただろ、帰り送ってくれ、みたいな。
帰り送ってくれ、みたいな。俺聞いてた話ちゃうな、と。俺もでも雨も降ってたから。で、迎えに行ってね、うん。で、乗ってもらって、また家までね、送っていったりしたんですけど、うん、別になんかね、普通と言いますか、うん。普通というかね、そうですね、本調子に戻ってるなと思ったのは、また、母のせいに全部してたんで。ああ、本調子出てきたな、みたいなね。
病人や。
いや、ほんまに。
自分の嫁やん。
いや、いや、どないしたんや、いう話をしてたら、いや、もう、あいつはもう、あれ持ってこい、これ持ってこい、勝手なことばっかりやるって。
そのせいで。
もう、好き勝手言うねや、って。毎日あれ持ってこい、これ持ってこい、もう好き勝手ばかりやがって、って。そのせいにしてたから、ああ、調子ええわ、っていう。いつも通りやって
る。これで言うな、このラジオで。
ちゃんと人のせいに。
聞いてはんねんから。
それでなんかね、首相になんか、いや、そんな、いや、ありがとうとか言うんやったらあれですけど、うん、そうじゃなくて、もう完全に責任転嫁してんから、ああ、いつも通りや、とか思って。いや、ほんでまた、母に電話してね、 え、なんか、いろいろ持ってきて、どうのこうので、はいはいはい。だから、あれなんでしょうな。今、うん、もうマスクするじゃないですか。うん、やっぱマスクも、まあ、絶対やっといた方がいいと思うんですけど、うんうんうん、ただ、人と誰ともすれ違わへんような状況やったら、
空気
ね、うんうん、この炎天下、外しておいた方が、うんはいはい、多分、うちの親父は、かたくなにやるタイプだと思うんですよ。ほんで、それで多分、ふらふらっとして、
あ、ちょっと蒸したんかな。
どうもね、脱水とかそういう感じだったみたいなんですよ。
はいはいはい。
ああもうだからね、うん、まあでもなあれはなんていうんですかその、うん、肩すかし言うたらおかしいな。でもまあ安心はしましたけどね。
心配は心配。
いやだからめっちゃ心配しましたよ。もう大層な言い方をしたんですよ。ほんまにちょっと迎えに来てくれないとみたいな。あのだからほんまにその意識は戻ってますみたいな、うん、そんな言い方だったんですよ、はいはい、意識はかろうじて戻ってますぐらいの言い方だったんですよ。一旦家戻って持ってきてますかね歩いてまた結構歩いて。
まあ、笑える話でよかったわ。
まあ、笑える話でよかったですよ、ほんまに。
まあまあ、前半どうしようか思ったもん、
ま。まあ、いや、もうほんまにね、その、だから正月も言ってたでしょ、うん、鼻毛。
鼻毛の問題。
鼻毛の問題で。夜中に、血出た鼻から血出たもう終わりやー言うて。ほんで行ったら、救急でね、夜、緊急、なんていうの、はいはい、救急外来みたいなんで、行って、うんはい、あれ、傷ついてますけどって言われたっていうのが、この正月ですよ。もう一年で2回はちょっと、
ね。いや、今回はほんまに、ね。
いや、今回はほんまに倒れたんですけど。まあまあまあ。なかなか。もうでもそういういろいろ心配事がね。
前で年やからな。
年ですもんね。うん、まあ、だからあの、照江先生も、ね、うん、お大事にしていただいて。
はいはい。
はい。というわけで、ちょっと今日は安全運転で。
なんでやねん。
いや、ほんまに、体に負担ない感じの、受けで。
君の話ってなんで俺腰悪くする
の？いやいや、そのね、愛の手をね、はいはい、
過剰に、ね。
過剰にやろうとするがあまり腰に負担がかかるっていうこともあり得ると思うんで、はいはい、腰に負担かからない範囲で、愛の手打っていただければ幸いかなと思いますんで。はい、水曜、ローでしょう。水曜、ローでしょう。このコーナーは、映画や本。
はい。
まあそういうあれですな、うん。表現物に関して。
いきなりかい。
何ですか？
ちゃんと言えや。
法的に、はい、法的なアングルから解説をしたりしなかったりと。
はい、何でも
いいコーナーになるわけなんですけれども、はい、今夜紹介したいのは、うん、今京都でしたら、京都シネマで公開されております。
はい、
なぜ君は総理大臣になれないのか。
ああ、これ興味あるわ。うん、
興味ありますか、ま
あ、ちょっと聞いたことある。
ご存知でしたか？
前評判は聞いてます。
小川淳也さんという、はい、まあ、衆議院議員の方のドキュメンタリーになるんですけれども、照江先生は、今まで、この生涯において、政治家になりたいとか、思ったことってあります？
いや、今のとこはないな。一回も。
今んとこはっていうことは、ちょっと含みを持たせた。うん、
まあまあまあ。可能性はね。
可能性は、ないわけではないんですか？
ないわけではないね。うん。
ないわけではない。
やっぱ社会貢献心強いからな。
って思ってらっしゃるんですか？でも、ほんまにでもね、てめえ先生は、うん、まあこの番組のリスナーどう思ってらっしゃるかわかんないですけど、本当に、例えば弁護士会の皆無であるとか、うん、そういう、う
ん、まあ、ちょっとはな、ね、ちょっとはやって
。公益的な活動を熱心に、うん、されてるじゃないですか。
まあ、すごい人いっぱいおるけど、まあ、ちょっとはやってる。
我々の世代、年齢でいくと、うん、熱心にされてる方
かもしれんね、割とね。
ですよね。うん、僕は全くしない。あ、もうこれ全然自慢じゃないし、言うべきことはないと思うんですけど。
男女共同参画入ってるんでしょ？
男女共同参画委員会は一応入ってはいますけど、うん、全然出席できてない。
まあまあ、しゃあない
し。うん、まだ大阪弁護士会にいた時の方が、うん、京都移る前は、うん、あ、でもそれはあれか、皆無というよりも、その、弁護士会の派閥の、うんうん、あ、はいはい、まあ、親睦会でコラーゲン配合マンを呼ぶことが果たして、
何の公務でもない、
その、公益的活動と言えるのかという。
まあまあまあ。
ただでもあれや、うん、いい遺言の日とかで、はいはいはい、浜村淳さんとトークショーしたりとか、はいはい、
そうそう、弁護士会からオファー受けてな。
っていうのは、まだそういうのはあったかなと思うんですが、僕はもう、やっぱり、自分のことしか、考えてないのか。
まあまあ、大事やけどな、身の回りが一番な。
いや、だから、そうでもすごいな思うんですよ。照江先生みたいに、
とんでも
なんかそういう、 仕事じゃない、うん、別にね、それで報酬もらうわけでもないのに、うん、その弁護士会を良くしようとかっていうあれがあるわけでしょ、うん、そういう問題意識持ってらっしゃるじゃないですか、
まあまあ、まあちょっと役に立てたらいいなぐらいのこと、
ね、その業界が良くなったりとかっていう対極的な目線というか、うん、そういうのはなんか喋ってていつも、あ、すごいな、思うんですよ、持ってはるから。
いやいやいや、
一切ないんですよ。あの、いや、こんな自慢すべきことじゃない。あの、言うべきことはないと思うんですけど、僕はほんまに。
そうやな。前から言ってるな、それな。
ま、うん、そこだけはもう、ぶ、う、れ、ん、ないというか、ぶれないって言ったらおかしいけど。
胸張って
。胸張って、ほんまにね、うん、全く思ってないですよね。はい、もう、自分が、うん、まあ、やってる仕事ですよね、うん。依頼者の方から依頼を受けたことを、うん、しっかり、やるという範囲以上のことは、うん、まあ、やれないなと、思ってるんですけど、うんうん、まあ、政治っていうのは、ちょっとこの映画に戻りますけど、うん、まあ、そういう話じゃないですか。もう、自分を捨てて、
まあまあ、
私を捨てて、社会に奉仕するということになるんですが、はいはい、うん、でも、そんな議員って果たしているんだろうか、っていうような、ふうに、まあ実際僕もなんかそういうふうに思ってたりとか、してるわけですけれども、ただこの、今回、この、なぜ君は総理大臣になれないのかっていう映画を見て、この映画で取り上げられている衆議院議員の小川淳也さんっていう人は、まあその映画の中だけの印象で言いますと、あと、ま、この人存在は知ったんですよ。うんうん、最近結構 SNS とかで質問してる、その動画みたいなのが、国会中継のがアップとかされてて、はい、ああ、だから結構骨のある人なのかなっていうようなはちょっと思ってたんですけれども、はいはい、まあ、その今回、ドキュメンタリーで、2003年に初めて衆議院議員選挙に出てからの、ま、この17年ぐらいですかね。はいはい、っていうのをずっと追いかけてて、まあ、監督があの大島新さんって言って、うん、大島渚監督の息子さんなんですけれども、ああ、こういう政治家もいるんやな、という、本当に、まあ、自分のやりたい政策があって、もともとこの人の経歴から言いますと、香川県の出身なんですけれども、香川県の県立高松高校、こう名門なんですかね。
名門ですね。はい、
香川県には詳しいですもんね。
はい、高校と言われてます、
ね。高校と言われて、はい、香川高松収集やったっていう。
高松収集、はい、僕はね、はい。
そこで奥様と出会われて。
いや、そこはいいかな、別に広げんでいいかな、そんな話は。
慣れ初めは。
いやいや、
初デートは。
時間を伸ばそう伸ばそう。高校出身でね。
高校出身で、うん、でそれで東大行って、はいはい、で総務省入って、官僚やった人で。
はいはいはい。
で、30代前半で、まあ、官僚を辞めて、香川県から衆議院議員選挙に出たという人なんですけれども、本当に自分の、まあ、国をこうしたい、ああしたいとかいうようなのが、うん、まあ、ありきで、うん、ありきでというか、まあ、それがないと、本当はね、
うんうん、
それがない人がいるんじゃないかっていうふうに思ってること自体が問題なんですけど、この人自身はそういうのは明確にあって、
はいはい、
うん、だからその2003年当時の映像で出てくるんですけど、うん、そういう政治家になりたいみたいな感じの企画で、最初ね、その、議員になりたいかな、国会議員になりたいみたいな企画で、その、大島監督が持っていくんです、企画書みたいな、はいはいはい。いや、ここちょっと変えてもらえませんかと。別に僕は国をこうしたいというのがまずありきで、そうするためには議員にならざるを得ないから、議員になりたいっていうのが目的化してるんじゃないんです、みたいな。そこはちょっと、僕はこれは気になります。ここは直してもらえませんか、とかっていうことを言う人なんですよ。
はいはい、
で、そう、もう、政策をし、この人がね、だからその政策をしたい政策っていうのが、
うん、
根本の政策っていうのが、人口減少及び超高齢化がまあ、今進んでるわけで、うん、その中で持続可能な制度設計をし直すということで、北欧諸国型の高福祉国家を目指すために、まあ、国民に負担を強いることをお願いすると。それが政治的なリーダーの役割やないかと。
なるほど。
まあだから、ね、政治家っていうのは選挙のたびに、うん、まあ耳障りのいいことを公約に掲げて、はいはいはい、みんな選挙出ますけれども、うん、自分はそうじゃなくて、これからはちゃんと国民に負担を分かってもらって、ちゃんと説明した上で理解してもらって、
うんうん、
で、その負担を、 ある程度になってもらった結果、そういう幸福し、うん、国家をやっていかないとダメになると、はいはい。そういうことをちゃんと説明せなあかんみたいなことを考えてらっしゃる方なんだけれども、うんうん、ただそういう政策云々の前に、うん、結局この日本の政治システムの中では、うん、その、まあ野党、今はだからあれかな、無所属で、うん、立憲民主党の会派に属してるみたいな形なんですけれども、はいはい、どんどんやっぱりその野党の中の、うん、まあ、党利党略みたいなんで、翻弄されていって、うん、自分の政策とかっていうのを、大々的に言っていくんじゃなくて、うん、結局この人はだからジレンマを抱えているのは、うん、自分としてはそういう政策の論議をしたいのに、うん、野党は結局、まあ、その与党、政権の、まあ、上げ足を取って、で、それをもっとお前攻撃性みたいなことを通り通略としてやらないといけないとされていることが、自分の中でジレンマを抱えてるっていうような人で、で、僕そんな知らないですよ。チラッと知ってたことと今回映画見ただけの印象なんですけど、でもまあでも、おそらく誠実な人なんだろうなっていうシーンが、いっぱい出てくるんですよ。うんうん、でも、家族がまたね、うんうん、
聞いた。う
ん、何で聞かれました？
知り合いの人から、そのご家族が素晴らしいっていうふうに聞いたよ。
あ、そういう高松人脈で。
これ見てって言われたからね。でも見てないやけどね。
あ、でも大阪でまだやってるんじゃないですかね。
ぜひ見たいね。
うん、高松た、香川県はあれですよ。うん、長谷川くんの奥さんも、ご実家が香川県ですから。私は、長谷川くんの奥さんの実家まで行ったことありますからね。
うん、ああ、言うて。
はい。で、その、長谷川くんの奥さんの、うん、おじいちゃんが、自分で、うん、作った、はいはい、なんか、自叙伝みたいなのももらいましたから。うん、牛歩っていう。この間出てきたんですよ。
言うてたな。
事務所で掃除したら出てきたんですよ。おお、牛歩やとか思って。今度あれ、長谷川くんに朗読してもらおうと、思うんですけど。だからね、この番組ちょっと、うん、香川県と縁が深いと言いますか、ジミーソウルさんもね、はいはい、いらっしゃるんで。
ほんま
そのね、本当に、うん、誠実な感じの人なんですけど、うん、その人が、まあでもそんなに誰もが知ってる政治家じゃないじゃないですか。うん、5期で議員をやってるのに。
すごいけどな。
ほんで、その国会議員っていうのは、うん、この人もね、いつも選挙で、うん、まあ、当選はしてるんだけれども、うん、小選挙区で落ちてるんですよ。
ああ、そう。
で、小選挙区で落ちて、うんうん、比例で復活当選してて、うんうん、それだと野党の中でも発言力が弱いらしいんですよ、ね。
あ、そうなんや。
なんかそういうのがあるらしいんですよ。厳然たる、そういう世界らしくて。うんうん、だから玉木さん、うん、今度はもう合併するのかだけずっとやってるじゃないですか。うん、国民民主党か。うんうん、よりもまた先輩なんですよ、衆議院議員としては。
あ、そうなんや。
先輩やけれども、うん、玉木さんはずっと小選挙区で勝ってるから、ああいう党の要職にすぐつけるらしくて、なんかそういうのもあるらしくて。で、それで、そういういろんな葛藤を抱えてる。うんうん、でも、葛藤を抱えておいてほしいじゃないですか。政治に関わる人には。で、このね、ご両親も、うん最初に2003年に選挙出た時もね、うん、お父さんが、まあ、本人が今言ってる諸子、うん、はい、諸子が、もしずれてきたり間違った方向に行ったと感じた時は、先頭に立って引きずり下ろしますみたいな。そういうことを言う、お父さんで、で、お父さんも当然ね、うん、子供が官僚を辞めてまでやることやから応援はしてて、はいはい、毎回選挙のたんびに、うん、その事務所に詰めて応援して電話とかかけてはるんですけれども、うん、でも別に、わしら家族は、うん、あいつ議員であってほしいと思ってへんと。うん、やりたいことが、はいはい、そういうね、政策あるから、言って、うん、まあ応援はしてるけれども、はい、そのうちの家族は、全員が別にか、うん、彼が議員であることを望んでないし、はいはい、辞めるんやって辞めてもいいし、みたいな、うんうんうん。全然その、なんでしょう、職業として、うん、まあ、接種してるっていうような政治家とは、まあ、うん、全く対極にある、
はいはい。
そういう人なんですけども、うん、ただその人が、うん、その国政において、何もできない、うん、っていうような状況がね。
あ、そこがそのタイトルなんか。
そうなんですよ。やりたいことはあるし、喋、うん、ってるの聞いてたら頭脳明晰やし、
うん、能力もある。
能力も高いはずなんですよ。うんうん、
はいはい、
その人が、そういう組織の中で埋もれてしまって、でも、かといって無所属で、一人で何かできるか、今無所属なんですけども、それも経緯があって、2010 7年ですかね、小池百合子さんが、はいはい、あの女帝小池百合子が、うん、都議会議員の選挙で大勝した、うん、あ時あったじゃないですか。うんうんうん、あれなんて言うてる、都民ファーストの会か。あれで大勝して、うん、その後希望の党を立ち上げて、はいはい、で、この番組で何年か前にずっと特集してたの、うん、若狭勝さん。うん、
何年か前に、ね、あの、当初のヒーローやね。
当初のヒーロー。この番組の、うん、そうですね、立ち上げ時の、うん、まあ、かなりの功労者でしたよね、うん、若狭さんは、うん。ピンから兄弟に似てるとかっていう話で。うん、何でしたっけ、女の道ですか、うん、あの曲もよく流したと思いますけれども、うんうん、あの人の哀愁がたまらんというのがありましたけれども、うんうん、だから小池百合子が、で、結局希望の党を立ち上げて、はいはい、で、民進党と合体すると言ってて、うんうん、だからそれを党で決議して、前原さんが代表の時に決議したんだけれども、あの希望の党の小池百合子は全員を入れるわけじゃないと、はい、選別する。
そういうトラブルがありました、
ね。そうです、そうです。うん、で、憲法改正とか安保法案についての考え方が合わない人は排除します。はい、みたいなことを言って、うん、で、排除しますという言葉で今度また逆風になったっていう。はいはい、で、でも、その民進党の人は希望の党が、うん、まあ、言ったら追い風やから、そういう乗っかりたいっていうので、うんうん、で、結局そういう人たちと、うん、それに反発をした、小池百合子に反発した人がまた立憲民主党行ったりとかで分裂して、はいはい、で、また今度一緒になるって今言うてますけれども、うん、みたいな状況があるときで、また揺れ動くわけですよ。うん、その小川さんは。うん、もう考え方は全然小池百合子と違うけれども、うん、でもその民進党の中では、うん、もう前原さんのもう側近っていうな、うん、位置づけの人やったから、だからそういうしがらみもあるし、うん、どないしょうっていうような感じで悩んで、うん、で、無所属で出るべきなのかと、うん、自分のその、言ったら政治的なポリシーとか観点から言ったら、うん、無所属で出るべきだろうけれども、うん、ただ、それで出てしまったら、うん、まあ比例で選出されることがないわけで、うん、はいはい、で議員でいられない、うん。議員でいられないということは自分のやりたいことができなくなるみたいなんで。で、どんどんそういうドツボにはまっていくっていうようなことを見てると、うん、この日本のね、うん、その政治のシステムっていうのが、どうやったらほんまに、うん、ちゃんとした、
うん、心ある人が、ね。
心ある人が、
うん、素直に
評価する。いや、僕ほんまにね、テルエ先生みたいな、うん、その、対極的にね、その、ま、自分のことじゃなくて、うん、そういう、まあ、僕もね、世の中よかったらいいという思いはありますよ。うん、はいはいはい、でもそれは、なんか、その方が、ね、小さい娘もいるし、うん、うん、いい世の中で育ってほしいみたいな、うん、結局自分の、
いえいえ、
話やったりするわけですよ。うん、じゃあ、そういうのを超えてなんかあるでしょ、
あんのかな、わからへんけど。
だからね、だからどうしたらね、うん、そういう人らが、うん、ちゃんと。でもね、うん、そういう人らばっかりが、例えばここが、うん、そういう、この小川さんみたいな人らばっかりやったら、うん、今度はそれはそれで何も決まらんかったと思うんですよね。やっぱああいう自民党、ほんでこの映画見たら自民党がなぜ安倍一強として強い存在で居続けられるのかっていうのも、うん、はい、あ、そりゃそうなるんやろうな、みたいなこともわかるし。
あ、そうなんや。そっちも描かれてんねや。
それも、まあ、逆説的にわかるような部分があるし、で、田崎スシローさんっていらっしゃるじゃないですか。スシローとかって言ったら別称で呼ばれてはる安倍さんに近くて、だからあの人に対する印象もちょっと変わる部分もあるし、で、野党の、まあ、そういう議員である小川淳也さんとも結構会って話をしたりとかしてはるんですけれども、だから印象が変わる部分もあったんですけど、なかなかこれほんまにね、どう、ねえ、でも、結局選挙になると、その小川さんもそうですけど、週末はね、地元に帰るわけですよ。っていう選挙を、昔ながらの選挙をみんなしてるわけじゃないですか。
そうそうそう。なあ、車で声出してな、
車で声出して。で、それはね、本人も疑問に思ってるんですよ。うん、17年前と何ら変わらんと。
これ意味あんのか、
手伝ってる同級生も言ってるわけですよ。なんでこの昔ながらの選挙って帰れへんのやろうっていうな。でも、その地方にいる高齢者からしたら、そういう形じゃないとその人の声は届かへんみたいな。
顔も知らん人のこと分からへんもんな。
っていう感じなんですよね。うん、で、この番組で、なんで選挙行った方がええかみたいな話の時に、うん、憲法の43条で国会議員は全国民の代表でっていう、うん、はい、特定の地域の代表でもないし、うん、特定の利益集団の代表でもないしっていう話をしてますけれども、うん、でも実際はどう考えても、うん、特定の地域の代表
になってるし。まあまあそういう性格もあるやろうけど
ね。だからこの状況をね、だから、 なかなかその、うん、で、この人はね、その、自分の、最終的に十何年、うん、僕はずっとドキュメンタリーで追いかけ続けられて、うん、政治家に向いてへんのちゃうかみたいなことをね、大島監督のみならず、家族まで言い出すんですよ。お父さんお母さん、あの子は向いてへんのちゃうかと。
やっと気づいた。
そういう、でもね、うん、その意味での政治家っていう言葉の指す意味っていうのは、
そうかそうか。
その組織の中で、うまいことを、したたかに、ポジショニングを取ってっていう。
それが求められる政治家なんじゃないかと。それには俺はなれないなっていうこと
っていう意味で言うてるんかもしれないですけど。
なるほど。切ない話やね。
いや、だからね、ほんまに、だからこのね、うん、でも、小川さんのこれを見て、うん、小川さんの全然知らなくて、一、うん、人の政治家の十何年と追うとかっていう映画なんて滅多にないわけで、うんうん、そういうふうに見ていったら、うん、多分ね、印象変わる国会議員っていっぱいいると思うんですよ、ね。
な、
うん。だから、リアリティショーとかで、恋愛のリアリティショーとかするんじゃなくて、うん、もう政治家を、ずっと、うん、ね、寝てる時とトイレと、ね、うん、風呂入ってる時以外ずっと定点カメラでとか、でも、ね、
二、うん、人ほど危ない政治家。
高井隆議員と、そこももうカメラ入れんときましょう。高井隆議員と、相沢先生ね。相沢先生の、だけはもう、うん、だから そこを抜いて、うん、それ以外の、抜いてて今ちゃう、そういう意味じゃないですか。そこ、そうじゃなくて、そこの映像は抜いてっていう。
うん
う
ん
あ、その話でね、また思い出しましたけれども、うんはいはい、まあ同じようなセックススキャンダルで、うん、過去に中村喜四郎さんっていう、うん、昔建設大臣もされてたんですけれども、うん、そのゼネコン汚職で、うん、まあ逮捕されて起訴されて10年近く裁判闘争してはって、で、結局収監されたんですよ、もう実刑になって。うんうん、で、その人のね、本も最近読んだんですけど、無敗の男、中村喜四郎、全告白っていう。で、その人はね、それこそ、小選挙区で、ずーっと選挙勝ち続けてるんですよ。うん
はいはい、
だから、収監されてる時以外の選挙、1976年から、ずーっと勝ち続けて。
出たやつは全部勝ってる。
そうなんですよ。で、もともと自民党で、田中角栄の秘書から、議員になった人で、その、田中派を流れを組む形成会とかの、うん、まあ言ったら、若きプリンスみたいな扱いで、ずーっと出世してはったんですけども、43で、建設大臣になったのに、そういう足元を救われて、うん、その裁判の過程もその方にこう足こ乗ってるんですけど、
うんうん、
で、その後、まあ、無所属っていう立場でありながら、うん、ずっと選挙勝ち続けてる。で、無敗の男って本で、本自体はすごい面白いんですよ、うん。独特の選挙運動をしてはって、うん、ただ、選挙運動しかしてないんですよ。その、長い半世紀ぐらい、ずっと選挙運動してはるんですよ。ほんまに。
なるほど。
結局何もし、してないんですよ、
ね。国政の中で何もしてない
わけ。何もしてないんですよ。
いや、わからない。選挙の。
一応そう、うん。出てくる、なんかね、言わんとしてることとか、やりたいっていうようなことを出てくるんですけど、うんうんうん、でもその印象に何も残らないんですよ。で、地元に、うん、その、高速道路をね、引っ張ってきたりとかっていうこともしてはるんですけど、はいはい、それは、まだその、自民党にいた頃の、うん、その、出世頭と言われてた1990何年ぐらいそれが決まって、うん、それがだいぶ時間かかって建設されるじゃないですか、はいはい、20年ぐらい経ってようやくできたっていう、うんはいはいはい、で最近それができたのかな、うん、その高速道路が、うん、でもそれを決めたのはもう自民党にいた20何年前の話、うん、それ以降何をしてんのみたいなずっと選挙運動してるっていうようなそれはそれでその本としては読み本としてはすごい面白くてその日本の政治ってこういう感じなんやろうなっていう未だにやっぱり、はい、まあどぼいた選挙と言いますか、うんねえ、毎週、地元帰って、なんだ、盆踊り出て、みたいなことをね、
うんうん、
せなあかんっていうのが、うん、ねえ、それだと結局、できないですもんね、その国家的な、全体的な視野を持って、何か政策を決めるなんていうことを、ねえ、どうしたらいいと思います？
いやいやいや。考えとるかな世のこと。
誰がですか？
あなたが。
いや、僕はだから、うん、これはもう、うん、できん、どうしようもない、
個人として。
状況になってるんやろうなとか思うんですよね、
うん。
で、個人としてそこに飛び込んで、だからそれができると思って、うん、個人として飛び込んだけれども、うん、どうしようもないという、
うん。なるほどな。
僕はもう、最初から諦めてるじゃないですか。うん、そんな。
はいはい。
僕はもうほんまになりたいと思ったこともないですし、うん、そうですけど、うん、だからその辺で、
うん、
どういう選挙制度にしたら、
う 選挙制度は変わらへんやろな、でも。
選挙制度変わらんまま、選挙の方式変わらへんかったら、そういう、今ので
。みんな国民がね、いろいろ判断をできるようにならなあかんちゅうことやろうけど。今の人そうじゃないでしょ、だってそんな、手振ってるかって言えへんやろ、今の人。
まあそういう人も増えてるとは思うんですけど、ただ一方で、やっぱり、どんだけ地域に、
まあ確かに。
根ざして密着して、いうこと聞いてくれて、っていうね。
そうやね。
だからそのね、今、GoTo とかでいろいろ言われたりとかしてますけれども、結局、だからあれがもう政治のね、縮図というか、だからそこの自分を応援してくれる人のためにっていう部分に奔走してる。
まああるわな。
そこは。
PTA ですら市議会議員とかと繋がってるから、ね。
PTA の会長してたじゃないですか。
だからそれも結構地域の政治とかに絡むなと思って。
あ、そうそうそう。だから、ほんまに国会議員の人っていうのは、この集まりに来るかよとこまで来ますよね。小さい集まりに、この集会に顔出さんのかっていう。ねえ。
俺元市長 Facebook 友達になってるからな、なんか。向こうがいいね押してくるからな。普通に家族の旅行とかに対して。
だから、そういう、結局今の時代っていうのは SNS で地元の人にどんだけいいね押すか、みたいな。
やっとるな。
ところになってるわけですよ。果たしてそれでね。
俺入れへんのにな、別に。今日入れへんの。
だからね、なんかほんまに、僕らの仕事って言うたら、ある当事者の、一方当事者の利益を主張するっていうのが仕事やから、はいはい、楽というかシンプルじゃないですか。はいはいはい、その立場に立って、その人の利益を最大化するために理屈を構成して、で、やっていくのが我々の仕事なわけですけれども、はいはい、国会議員っていうのはそのいろんな利益を調整せな、本来調整せなあかんわけでしょ。調整せなあかん視点で物事を考えなあかんけれども、結局僕らがやってる、僕は、だから誰かの代理人として仕事してるわけじゃないですか。っていう、同じような状況があるわけでしょ。特定の何かの団体の代理人でしかないっていうような、状況に、どうしたいんですか？
また言い出した。
いや、これほんまに、だからもう、これ、悩ましいなっていう。だからほんまに私利私欲ないね。僕は中学の時にね、坂くんっていう、同級生がいたんですけど、はいはい、その坂くんがある時、いやほんまにその坂くんっていうのはね、私利私欲なくて、存在感もスーッと、すごいいい人なんですけど、性格もいいし、消す感じで、体育でドッジボールしたら、3回ドッジボールして3回とも最後に残ってるんですよ。でも最後まで気づかないですよ。坂くんが残ってることに。
あ、った
最終的に、あ、坂やってなるぐらい、そういう、出しゃばらないタイプ。出しゃばらないタイプで、で、ある時、その坂くんの机の下に千円札が落ちてたんですよ。
あ、
で、坂くん、千円札落ちてるで、って言うたら、知ってるよって言ったんですよ。
お
すごいなっていう。
知りしよくない
な。知りしよくない。だからそういう人が、選ばれないと、
千円
さえ取らないっていう、なかなかね、見てて悩ましい問題やなっていう。
一票も取れへんやろなって思う。見えへんからな。出てたか、あいつ。
最終的に、ね。それか、一番小選挙区で得票を得て、え、1位坂やってんやみたいな。出ててんやっていうような。なんか、ほんまにね、そういう、でもええ人って周りにいるじゃないですか。僕にとって、照江先生もええ人なんですよ。で、長谷川くんもええ人やし。大谷はどうかなって思って。
大谷もええやっちゃう。
なんかそういう、でも、出てるんすかね、ええ人も。だからその小川さんに関したら、でもね、ブレてあかんとこブレてはるとこあるんですよ。その安保法制反対してたのに、その踏み絵踏んでね、出ちゃうところが、そこの希望の塔で、入って、出ちゃうって、で、それを後からまた反省しはるんですよ。揺れ動かはるんですよ。ほんまに。だからそういう、そこはぶれたら、で、その時にお父さんが、諸子が、こうねじ曲がったら、自分がもう出さんようにするみたいなこと言って、お父さんも、さすがにこれは良くないんじゃないかみたいなことを顔してはるんですよ。だからそういう意味で、ほんまに、周りに本当に、善人っているじゃないですか。すごい、心から、いい人っていう、その、計算とかも何もなしに、
あるね。
人のために動いてくれてっていう人が、でも国会議員でもきっと何人かはいるはずなんですよね。でもその何人かやったら、ねえ、 本来、でもそのやっぱり何かを決めていくっていうと、今日は力強いリーダーシップも必要やし、組織的な力とかっていうのもないと、そんなね、政権を運営していくなんてことも多分不可能やから、ってなってきたら、これはもう、てる先生出ましょうか。
いやいやいや。
人の選挙ってめっちゃおもろいと思うんですよ。その、自分は一切責任はなくて、てる先生が出てくれて、そういうね、あの選挙カーに箱乗りしたりとか、あの、鈴木宗男みたいにね、なんかあの、体のほとんどを、
好きやな、それ。
てかもう、選挙カーの外に出てくぐらいの、
ね、ちゃんと評価制でくれやったらな、協力してもらわなあかん。
いや、でも、でも出ないじゃないですか、結局、
まあまあ。ちょっとやっぱ住む世界ちゃうなと思ってます。
いや、そうなんですよ。もうそこに、なんか、ね、例えば友達が足を踏み入れようとしたら、うん、やめときって言う、僕も言うと思うんですよ。ほんまに出る先生が出るってなったら、うん、いや、そんなん絶対、もう地味猛烈とした、そんな理想とか、うん、多分、まっすぐな気持ちでやったら叶わないですよって言って、やめとき、やめといた方がいいですよって説得しちゃうと思うんですよね。うん、っていう状況っていうのは、だから僕はそう政治家に、ほんまになりたいと思ったことないのは、かっこいいと思ったことが、今まで一回もないからなんですよね。
ちょっとやっぱ勘違いしないとできへんなと思うねんな、政治家。うん、か人の上に立って俺がやるぞみたいなとできるのは結構恥ずかしいことやからな。
そうでしょ、なんか、ええってなるじゃないですか。その。
ちょっと浮いてる人しかできへんと思うで、ね。うん。
だからそれと、うん、その、社会のために尽くすっていうのが両立することも可能やとは思うんですけど、なかなかね、うん。
そうやね。だから悩んではるわけよ、この小川さん。
悩んでるんですよ。
だから。
めちゃくちゃ悩まるんですよ。
前に出た上で悩むっていう、この辛さ。
そうなんですよ。で、そうです。そこで恥、なんか、これで、うん、でもそう振る舞わないと、自分も、なれないし、でも、その選挙運動中に、やっぱりそういうブレてね、希望の党から出たっていう時は、うん、まあ、街中で選挙運動してる時に、お嬢さんがね、二人いらっしゃって、二十歳と十九、うん、まあ、それも栄光ですわ、うん、お父さんのために、うん、娘です、いう助けかけて、選挙運動してはるんですけど、まあ、辛辣な言葉をね、はいはい、言う人が、うん、まあ、通行にいるわけですよ。うん、まあ、それはまあ、言われて、しょうがないと思うんですけど。まあまあ、
逆に、よう見てはるからこそ言うよな、そういう。
まあまあ、そうです、そうです。嫌、うん、ごと言うってことは、ちゃんとその人の活動を見てるし、る前どういうことを言ってたかって見てるんやと思うんですけど。だから今こそね、こういう、うん、もう、今まで経験したことのないようなことが起こってる時代で、うんはいうん、ねえ、なかなかその、立法府に対する信頼を置けないっていうのが、うん、なかなか厳しい状況だと思うんですが、うん、でも、きっと、うん、ちゃんとしてる人もいて、うん、その人見ないとダメなんですね。見てないじゃないですか。うん、見ずに、はいはいはい、今僕ら、あんな地味猛烈とした世界にみたいなことを言うてるだけで、きっといるはずで、だからそのためにはほんまにリアリティショーみたいなことをやるか、うん、昔あのお笑いウルトラクイズでやってたみたいな人間性クイズっていうのを、はいはいやってたんですよ。
面白かった。
隠しカメラを置いて、うん、その夜ね、なんかみんなの泊まってる旅館で、なんか別室に読んで、ドッキリとかやってたじゃないですか。うん、なんかそういう、だから今やったらまあやれないような、そういう、ね、あの、SM ドッキリとか、とかね、結城哲也さんが、
ジャンバラトリオ
の、ジャンバラトリオの、ダチョウクラブのね、上島さんをこうビシビシってやって、それを別室で武井さんとかみんな見てると、人間性を見ると、ああいうことを、それしたらでもあれまた、うん、そうか、相沢先生が生き生きしてしまうっていう。で、ほんでそう、その話で出てたの、その中村吉郎さんっていうのが、それで昔過去に、はいはい、あの、SM クラブに通ってるみたいなことが大々的に記事になったことも。あって、うん、でそのことも書いてました。その、中村吉郎の本の中で、はいはいはい、あの、触れてたんですけれども、うん、それをちょうど子供が思春期の時にその週刊誌、その記事が出ちゃって、はいはいはい、で、その時に、まあ、喧嘩になったらしいんですよ、息子と。うんはい、喧嘩になった時に、いや、お父さん浮気してないと。うん、お金を出して楽しんでるだけやって説得したって書いてた。
かっこいい。
だからその本としてはおもろいんですけど、ずっと選挙してるし、SM クラブ行ってるし、これでええんかなみたいな、なかなか悩ましい映画でした。隅田隆平のハマグリ御門の編、令和2年7月29日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。